教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
私たちは神様の 身元に行き、神様の、影でですね、神様により頼んでこう生きて いるものであります。そういうものを、そういう人に、神様に申し上げなさいですね。神様、あなたは私の酒どころであり、砦であり、私の神であり、私がより頼むお方ですよ。私たちはいつも賛美の時にそう言っています。礼拝の時にそう言っています。神様、あなたを信じます、あなたを信頼します、あなたに従っていきますですね。あなたは私たちをいつも守ってくださってありがとうございますですね。そのように神様にこのお礼を言い、そして神様、あなたを信じますという信仰告白をし、で私たち自身も力をいただいているのであります。で神様は私たちを救ってくださるお方だということですね。神はあなたを救い出してくださる。私たちはこの滅びの中に行っているものでありました。サタンは私たちを誘惑をし、悪いことをさせ、そしてお前はつまらない人間だ、お前はダメな人間だ、お前なんか神様が救われるわけがない、お前なんかあの滅びなんだというのです。まあこの裁判という例をですね、よく言われます。神様が裁判官であり、私たちがこう訴えられている被告ですね。でなんとサタンがこの正しい検事の役をするんですよ。で神様に、この男はひどい男ですよと、滅びにふさわしい男ですよとこう責め続けるのですね。まあ仕掛けられた罠から落とし入れる言葉からね、サタンは私たちを罠にかけるんです。何もしていない時は、いやこんなことは、こんなことは小さなことだし、誰でもしていることだし、大したことないし、しても構わないよと言ってですね、私たちを誘惑、巧みに誘惑するのです。罠に仕掛けるんですね。で一旦それをしてしまったら、そらお前は弱い人間だ、やっぱり、自分勝手な人間だ、不信仰な人間だと言って、私たちを責め立てるんですね。で私たちも、ああそうだ、私はダメな人間だ、私は罪深い人間だ、汚れている人間だと思って、もうダメだと思ってしまうのですね。けれども、イエス様が、私たちのこの弁護士として来てくださり、いやいやこの人間は確かにそのことをしたんだけれども、でも私が代わりに責任を負って、死ぬから、この人を許してくださいと言ってくださるんですね。で、最終的に神様は、裁判長である神様は私たちに無罪ということを宣告してくださり、救い出してくださるのであります。私たちは全く罪が許され、全く清いものとして神様に、神様を信頼して日々生きていくことができるということです。そして神様と共に生きる。で神様は私たちをいつも見守っていてくださる、導いていてくださるということですね。でこのところからですね、素晴らしい、神様が守ってくださる、翼の下に、かばってくださる、まあ、これは親鳥がですね、小さなヒーナである子供の鳥をですね、翼の陰に、入れてですね、いろんなところから守って、くれるという、そのところを表しているんですね。出雲にいる時に、 隣のうち隣工務店なんですけれどもね、ツバメの巣があったんですよ。でツバメの巣があるとその家は祝福されるみたいなね、ことを言われているんですね。だけどツバメの巣があるとちょっと邪魔なんですね。糞が落ちてくるんですよね。あれはちょっとこう迷惑ですけれども、みんなこの糞を落ちないように下に板を置いたりですね、工夫しているんですけれども、時々その巣を見ているんです。でしばらくするとですね、ヒナがかえるんですね。それでピヨピヨと行って、で、どこからか虫かなんかでしょうね、こうくわえてきて鳥に、そのヒナ鳥にあげて一生懸命お世話をしているんですね。まあその様子ですね。まあ人間が温かくこう見守っている。あんまり観察するとですね、嫌がってですね、いつの間にかいなくなったりすることもあるんですけれどもですね、親は親鳥は子供の鳥をですね、こう餌をあげて、そして、悪いものから守ってですね、行くのであります。そのように神様は私たちを翼の陰に、入れて守っていてくださるんだ。で、大盾小盾盾となって、守ってくださるお方なんだということですね。で、この飛んでくる矢を神様は、払ってくださり、私たちを守ってくださる。そしてそれどころか、この病気ですね、疫病もいろんなこの流行するですね、そういう病気からも守ってくださるんだということです。まあこうだったらいいなと思うんですけれども、現実は病気にもなってしまうということですね。まあ、この通りですね、全て神様が守ってくださり、導いてくださり、その御業を行ってくださったならば、どんなにいいだろうかなと思うんですけれども、そうはいかないんです。現実的には私たちはこう病気になってしまうんですね。けれどもですね、私たちの全ては神様の御手の中にあるということです。まあ、いろいろな災いとか困難とか、まあ、一見病気になることもありますけれども、それも神様の守りの手の中で許されて起こることなのです。私たちは神様に愛されているし、神様の愛の中に守られているんです。ですから全てのことは神様を通してやってくるということなんですね。神様が、まあ、この人にはこれが今必要だと言いましょうかね、いうことで神様が許されてそのことが起こるということです。ですから、まあ、嫌なものは嫌、病気になるのも、また災いが来るのも、いろんな問題が起こることも嫌ですけれども、でもこれは神様が私たちに許して与えられていることであり、最終的にはこのことを通して、この試練を通して、私たちは成長していくし、よりこの人格的にでしょうかね、優れた人間に神様はしてくださるということです。ですから基本的には、神様は私を守っていてくださる。で、死ぬ時も決して病気で私たちは死ぬのではない、事故で死ぬのではないですね。まあいろんなことでこう人間的に見るならばですね、この死因というのはあるんですけれども、でもそれが来るというのも神様が許されてですね。神様はこの一羽のスズメもですね、神様の許しがなければ地に落ちることはない、もう全ては神様の御手の中にあり、神様の導きの中にあるのだということなんですね。ですからその神様の手の中にあって、神様を全面的にこの信頼して生きるというのが私たちです。 で、なぜこの世に生きている間はなぜこんなことが起こるのかな、なぜ神様はこれを許されたんだろうとか疑問はありますし、もう聞いてみたい質問というのは山ほどあります。でも神様を信じるんですね。神様が許されてきっと深いお考えがあるに違いないし、実際そうなんですね。で、神様のところに帰ってきてですね、もう聞きたいし、多分そこで言ったらもう一瞬にしてわかると思うんですけど、ああこんな意味だったんだ、こんな深いお考えによって神様がしてくださったんだですね。で、神様はですね、御使いに命じて私たちを守っていてくださるとここにあるんです。まあ、これはサタンが引用した聖書の箇所なんですね。イエス様がこの誘惑に、荒野の誘惑と言いましょうかね、ところでサタンはですね、ここから飛び降りてみなさいと、神様は天使を使わしてあなたの足が石に当たらないように、されるだろうみたいなことを言って引用した聖書の箇所なんですけれどもね、イエス様はですね、神様を試してはいけないと言って退けられたんですけれども、神様は御使いに命じて私たちを守らせてくださっているという事実もあるんです。まあ、このところは霊の世界のことですからね、よくわからないところはあるんですね。まあ、見えない霊の世界で聖霊なる神様がおられてですね、イエス様がおられて天使がいると言いましょうかね、まあ、そういうところをどこで天使が守っていて聖霊が導かれてですね、天使がこう語りかけられて夢の中で話されるのかというのは、私たちはもう霊の世界のことですけれども、どういう役割分担になっているのかというのが分かりませんけれども、あらゆる手段を使ってですね、私たちを守り導いておられるということです。まあ、イエス様の周りにも天使がおられてですね、もうサタンが行った後は天使が来てこう仕えられたともありますし、ペテロがですね捕まってですね、不思議に天使によって守られて、牢獄から出ていくという不思議なことが書いてありましたね。やっぱり天使を使わされるということがあるんだと思うんですよね。で、弟子たちのいるところに行ってトントンと戸を叩いたらですね、召使いの女の子が喜んでね、ペテロ先生が帰ってきましたよと言ったら、いやそんなことないだろうと、天使かもしれないみたいなことをですね言ったということですけれどもね、まあそういうので神様は天使を、ある時には天使を使わされてですね、私たちを守られるということもあるということですね。まあ、そのようにして私たちは神様の守りの手の中にあるということをどんな時も信じるということです。一見どうしてこのようになったんだろうという苦しみというか悩みとか、そういう辛いところがあったとしても、いや神様は私のそばにいてくださる、ね、神様の翼の下で私は守られているんだ、神様は私の盾となってくださり私を守っていてくださるんだということを信じることですね。ですから神様、あなたは、私の酒どころです、私の砦です、私はあなたにより頼んでいますというこの思いというか信仰というのをもう常に持ち続け告白し続けるということです。まあそうじゃないとこの現状というのははっきり見えるし感じるしですね、もう聞こえてくる場合もあるんですね。つい私たちはこの見えるところにこうフラフラっとこう誘惑されてですね、で、神様信じてもダメじゃないかななんてことを思ってしまうんです。だからそうじゃなくて常に告白するっていうのは大切なことですね。もう主に申し上げなさいというのを常に、私の酒どころ砦、私の神様、あなたはより頼む神様だしですと言い続けること大切ですよね。まあ、礼拝来るっていうことはそういうことですよね。 神様の、福音を聞く と同時に自分自身でも神様に告白をするんですね。で、神様がですね、言われている言葉、祝福の言葉があります。彼は私を慕う者だから、彼を災いから逃れさせよう。私の名を知る者だから、彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めるとき彼に答え、苦難の襲うとき彼と共にいて助け、彼に名誉を与えよう。生涯彼を満ちたらせ、私の救いを彼に見せよう。まあ、これ第一はですね、私こうイエス様に対して言われた言葉じゃないかなと思うんですね。この前にですね、あなたは獅子と毒蛇を踏みにじり、獅子の子と大蛇を踏んでいくでしょうかね。これは旧約聖書に出てくるサタンですね、蛇、アダムとエバを誘惑した蛇、まあ、サタンですよね。で、神様はですね、その後の予言にですね、イエス様のことをですね、言われるんですね。このアダムの子孫はこの蛇の頭を砕くんだと言われるんですね。これはイエス様の予言ですね。で、このところでですね、こう獅子と毒蛇を踏みにじりなんですね、この獅子のこと大蛇を踏んでいくというのは、このイエス様の勝利を表しているんですね。十字架においての勝利ですよね。そしてイエス様はいつも神様と共におられて、イエス様のこの言葉をですね、神様はいつも祈りを聞いておられるんですね。彼が呼び求めるときに彼に答え、ですからイエス様がいつも朝早くこう静かなところに行ってお祈りをされて、神様に呼び求められた、それに対して神様はいつもこう答えられたんですね。最後の祈りはですね、十字架での祈りですね、レマサバクタニですね、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、というのもイエス様の最後の祈りというか、もう絶望の祈りです。神様は答えられない、もう沈黙をされたと思える祈りですけれども、神様は決して沈黙されたのではなかったということですね。その最終的な答えが3日後に現れるんですね。イエス様の復活ですね。ものすごい答えですね。いや、私はあなたを見捨てたわけではない、いつもあなたと共にいるよと言ってですね、イエス様に答えられ、復活をこうさせられたということですね。で、このイエス様に言われたこの祝福の言葉は、そのまま今度イエス様を通じて私たちへの言葉になるんです。私たちもサタンを踏みにじることができる、踏みにじらないといけないんですよ。サタンの言うことはみんな過ちですね、ね、お前はダメなものだと、お前は決して許されないとですね、神様があなたを許されるわけないじゃないかというような言葉をですね、私たちは踏みにじらないといけない。いや、そんなことないんだ、神様は私を愛しておられる、イエス様によって私は救われたんだですね、もう頭を踏み、砕くんですね。そしてですね、神様は私を祝福してくださっている、私は守られている、神様は私の祈りをいつも聞いていてくださるですね。私に、神様はイエス様に素晴らしい名誉を与えられ、神の、右に座ることができるようにしてくださったですね。で、私たちもいつか神様のところに引き上げてくださるんですね。いつかじゃないんですよ。本当は今も、もう私たちは天の上に引き上げられているんですね。私たちの本当の私たちは天にいるんです。で、それが本当にこうはっきり具体的に分かるのがイエス様の再臨の時であり、まあ、私たちは死という門を通ってそこに行く時でもあるんですね。その時に神様は素晴らしい名誉を与えられているということが分かるんです。こんなに恵まれていたのか、こんなに愛されていたのか、こんなに許されていたのか、こんなに守られていたのか、こんなに配慮されていたのかということが分かるんですね。 でもその天に帰った時に分かるというのは嬉しいですけれども、いや地上においてそれを分かってその喜びに生きなさいよというのが神様のご計画であります。まあ、ここ彼は私を慕うものだからとありますけれどもね、まあ、これちょっと旧約的な考え方がちょっとこう入っているんですよ。神様はですね、もうイエス様を通して私たちが神様を知らなくて神様を信じていない時もそばにいてくださり、守ってくださるし、導いてくださるし、語りかけてくださっていたんです。でもそれわからないから私たちは不安に思うし、恐れるし、疑う状況にあるんですね。それは神様の愛の中にいないと一緒の生き方をしていたということなんです。でもそのことに気づいてですね、あ、神様に愛されていたんだ、神様の愛の中に入れられたんだということを信じてですね、そうすると、ああそうなんだというのがはっきり分かって、この御言葉がこう実現するんですね。本当に私たちは神様をこの慕わしく思う、神様の愛の中で、神様の御翼のこう中で生きている恵みって本当に嬉しいことだなっていうのが分かるんですね。で神様にその告白をすると、神様の言葉というのが本当に聞こえてくるというか、それを実現してくださったんだということが分かるということなんですね。ですからこれ慕うから恵みを与えようじゃないんですよ。私たちは神様を慕って、神様ありがとうございますと言った時には、ああ恵まれていたんだ、まあ、何しろ私たちのためにイエス様が死んでくださったのは2000年も前ですからね。もう私たちが生まれた時はすでにもう救いは完成していて、私たちは神様の御翼の、下にいたということ、ただそれを知らなかった、ね、どうですか皆さん、こう神様を信じて生きるということの素晴らしさ、信じていない時の気持ちというのを覚えてますか。私クリスチャンホームですからね、そういう感覚がちょっと多分違うと思うんですよね。全く神様を知らない人の気持ち多分わからないんじゃないかなって私自身こう思ってですね、ちょっと問題だなと思うんですけどね、そういう方々の気持ちをですね、もっとわからないといけないで説教しないといけないと思うんですけれども、多分そういうところわからないところがあると思うんですけれども、神様を知らないで生きている時のこの闇と言いましょうかね、暗闇というのはものすごく大きいもの、まあでもそれに気づいておられない方々も多いと思うんですけれどもね。でも神様を知った時に、ああこんな神様がおられたんだって目の前がこうパッと開けた。まあ私も小さいながら、あ、神様ってこういうお方なんだっていうのが分かった時、本当にびっくりしましたね。もう心がハッと明るくなったような気持ちで、とても嬉しくなりましたね。え、もう彼は私を慕うものだから、彼を災いから逃れさせようという言葉がはっきりくっきりと分かるというのはそういう時なんですね。けれどもそれ以前から神様は一人一人を愛していてくださったんだというのは、まあ旧約聖書ではなくて新約聖書のイエス様が伝えておられることであります。ね、生涯彼を満ちたらせ、私の救いを彼に見せようと皆さんに言っておられるんですよ。生涯祝福されている、満ち足りていて、そして、救いをもっともっと体験させようと神様はしておられる。感謝いたしましょう。神様ありがとうございます。御言葉によって教えて、くださいました。私たちはあなたの、御翼の影に入れられているものであります。あなたの守りの中にいるものであります。いろいろなサタンが攻撃をしてきますけれども、私たちはその獅子と毒蛇を踏みにじって、ただあなたを信じ、神様に、私の神、私のより頼む方と告白をいたします。この週の残りの歩みも、あなたを、ただあなたを信じ、あなたの愛の中に生きていきたいと思います。 私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。